平成21年本日は、10月の18日ですかね、18日日曜日午前の礼をしていきたいと思います。使徒行伝8章、4節です。他方、知らされた人たちは御言葉を述べながら巡り合えたって、前の、方を見ないといけないんですかね。一説ね、迫害、サウルはステパノを殺すことに賛成していた。その日、エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外の者は皆ユダヤとサマリアの地方、諸地方に散らされた。で、今日の4節の他方を散らされた人たちは、御言葉を述べながら巡り歩いたってことですね。で、エルサレムの教会が迫害されたっていうことは、幸か不幸かって言えば、全然不幸ですよね。で、これ以上の、悲しみはない。まして、ステパノが殉教してしまったんですね。人間的に考えれば最悪なんですけども。でも、神の計画ということを考えならば、迫害があったので、しょうがなしにみんな散らされちゃったということですね。逃げっていうのはですね、ユダヤ、サマリアとかですね、行った。で、4節も、散らされた人たちは御言葉を舐めながら巡り歩いた。ほとんど強制的っていう感じなんですね。でもこれがなかったら、ある意味全世界に福音は伝わらなかったということですね。ユダヤ、サマリアの全土ってイエス様は言われたんですけどね、マタイの最後にそう書いてますね。聖霊があなた方に臨むとき力を受ける、ユダヤ、サマリアの全土、あ、これ違う、どこでしたっけ、人がありましたよね。で、言われてるんですけども、実行は迫害が起こって仕方なしっていうことですね。そこはちょっと人間のちょっと弱いところかもしれませんけども、 でもこれは益となりました。人たちにとってはもちろん嬉しいことはないんですけども、世界にとっては益になりました。御言葉がずっと伝えられて、そしてずっと東の果てである日本にもですね、まあダイバートになって伝わってきたということですね。でこれが一つのポイントだったかと思います。でここで学ぶことは人間的に不幸なこととか、大変なことってあるんですね。で、その時は、ましてこんな迫害で人まで殉教しちゃったら、最悪っていう感じなんですけど、でも神様のやっぱ配慮とか方法っていう、あるっていうことは、ぜひ捉えておいていただきたいかなと思います。人知を超えたものがあるんではないかと。で、この時、迫害がなかったらば、福音が伝わらなかったって明らかに事実なんですね。だから神様の方法とか、最悪の場合でもやっぱり神様の、方法っていうのがあるっていうことですね。これは、私も個人的に自分の、経験の中でいくつか感じたことあります。自分って最悪だなと思ったこともですね、益となったりとかですね、いうようなことあります。で、私はホームページで、エリメの部屋っていうホームページを書いてあるんですね。で、これを見て、時々教会に来る人って大抵それを見て来られるんですね。で、非常に感謝を持ってあります。でもこれ初めからそんなところ出す予定なかったんです。ホームページに出すつもりはなかった。で、なんで出すようになったかっていうと、断られちゃったんですね。私が前属してた教会ですね、自分になんか、私が弟子の歩みしだしたら何かこうメッセージが来るんですね。で、これは、で、結構使徒とか権威の強い教会だったもんですから、お伺い立てました。こういうメッセージが来たんでしょうけど、これどうでしょうかって言ったんですけどね。で、牧師は渋い顔してました。でもまあ一応自分はここの教会に属してしまして、新学生だったので、まあ、ちゃんと自分の教えたことを言ってんで、できればね、そういうメッセージできれば、新学生としてできればいいなと思ったんですけども、何回か、これずに自分の教えたメッセージ出したんですけども、嫌な顔をされて、最後は拒否されちゃったりしてですね、最後は拒否どころか自分自身も追い出されちゃった。で、仕方なしに、それでも神様を語ってるかなと思って出したのが、エレミアの部屋のメッセージなんですね。だから、もし、if とかね、もしもっていうことが歴史にありますけども、まあ、小さなことですけども、その時そんなに教会で受けられちゃったら、教会の中で、の働き人ということですね。で、私としては個人的にハッピーだったかもしれない。できれば私はそこで、 その教会で私の同期の進学校同期で入った人みんな牧師になってますから、私もそこで牧師になればそれで小さな幸福でハッピーでのメッセージも少し認めてくれて、少し喋らせてくればそれでハッピーでホームページ出そうとかそこまで思わなかったと思うんですね。でもハッピー、その時は人間的にはハッピーでありませんでした。追い出されて全然メッセージを受けられないしね、参ったなと思ったんですけど、でも今して思うと受け入れられちゃったらそこを止まりだったかなということは今の人思います。だから神様はいろんな方法ってあるんだなと思います。だから何が言いたいかというと、私たち の歩みの中で起きてくるということがですね、全然ハッピーでなかったりですね、全然嫌だということはありません。ステパノを殺されて言ったってね、迫害されて家を出なきゃいけない、最悪ですよね。でもこれは駅になったりですね、ぐわっと用いられます。だからどうぞ、神を信じる者ですね、耳にしたって召されたもののためには、すべてのことを愛してきて、駅となる。で、神を愛する者ですよ。神を憎んでたり、そうすると、ますます悪くなっちゃうかもしれませんけども、によって召された人のためには、すべてのことを愛してきて、駅となるって、これ本当であります。ぜひ、この辺はですね、その通りだということですね。ぜひ見ていていただきたいかなと思います。そして、5節。フィリポはサマリアの町に下っていき、人々にキリストを述べ伝えた。群衆はフィリポの話を聞き、その行っていた印を見て、皆揃って彼を語ることに耳を傾けた。汚れた霊に疲れた多くの人たちからは、その霊が大声で叫んで出ていくし、大勢の中部の者や足の引かない者は治ったからだ。で、それでその町に大きな喜びが起こったということですね。で、御言葉を述べながら巡り会えたんですけども、で、サマリアの地方ってどこかっていう、これ、サマリアは異邦人の町じゃありませんよ。もしそう言ってる人たちだったら、全然これ間違いですね。サマリアっていうのは北イスラエルの首都なんですね。北イスラエル。イスラエルはこんなね、南北で長いですよね。で、この、まあ、大雑把に、北半分がイスラエルっていう国ですよね。で、南がユダですよね。で、その、それぞれ首都があって、ユダの首都はエルサレム。イスラエルの首都がサマリアなんです。だからこれは異邦人じゃない。神の国。旧約の神のためであり、モーセの律法を守ってる、神のために。神を礼拝してる神のために。だけども、ここで、しかし、その神のための中で、汚れた霊に疲れた多くの人だ。そういった人からいたって、大勢の中部とか足の引かないものとかそう。いっぱいいたってことですね。だからここでのメッセージは、神の民も悪霊につかれるっていうのは明らかなメッセージであります。旧約の神のためは明らかな悪霊についた。今もそうであります。このポイントはどうぞ覚えてください。クリスチャン、新約の神のためも当然悪霊につかれます。悪霊にやられちゃうんですね。これは事実です。だからで、他の暗号を見てた時ね、あらっと思った暗号がありました。で、それは悪霊はコントロールするってですね、書いてあるんですね。すべてぎょっとしましたけど、悪霊が、さっき証がありましたけどね、悪霊のなんとかかんとかで、ということを兄弟おっしゃってましたけど、ではない、あるとか、まあ、そういう、確かにそういう吟味必要かなと思います。悪霊が明らかにコントロールするってことあるんです。で、ずっとその人に喋らせまいとかね、筆を持ってきたりね、ガクガクさせたりとかですね、あるんですね。いろいろ明かしさせまいってありますし、メッセージあってさせまいってありますよね。こういうことはあるってことを覚えてください。で、残念ながら、我々クリスチャンであっても、悪霊に影響を受けちゃうってことがあるんですね。でも、ポイントは、このピリポのように、叫んで出ていく。っていうこういうことがポイントであります。で、どうぞこのことを覚えてください。だから我々が一つは我々が一番ベストはピリポのように自分が悪霊にやられてないどころか他の人の悪霊も追い出しちゃうぐらいの器になりたい。で、でもそれとともにやっぱり我々クリスチャンだと 多少なりとも例の影響を受ける可能性あるっていう、こういうポイントはどうぞ覚えておいてください。そうでないと惑わされちゃうんですね。自分の思っていることは全て神の考えてて、それであるで願いたいんですけども、場合によっては悪霊がなんかガーッと支えてそれに従っちゃうクリスチャンも多いんですね。だからそういうことをする、理解するとキリスト教会の不思議なことって理解できます。なんでイエス・キリストを旧約聖書を読んでる立法学者パリサイ人が拒否しちゃったのか分かんないですね。知識のこととかことだけ考えると理解できないんですよ。なぜ同じ、片方がコーラン読んでね、片方が旧約聖書読んでる、これは違うわって言うんですけど、同じ旧約聖書読んで、どっちもアホタレじゃんって、ちゃんと学問あるんですね。全然結論が違っちゃうんですね。これは例が違うんです。それを理解しなきゃいけません。例が違うと、全然結論違っちゃうんで、片方が、変な例やれてん。どっちかって、もちろんイエス様じゃないんだから、立法学者パリサイ人とか、みんな変な例やれちゃってるんですね。ぐってそういう感じですね。だからこれは、ぜひ他人事と思わないで、霊的な影響っていうのはクリスチャンでもありますから、どうぞ我々は祈り、聖霊に触れ、そしてどうぞいろんな変な貧しから隠されるように求めていきたいと思います。で、私は前の教会に行った時ですね、結構国際的な教会だったもんですからですね、海外から器って、時々来るんですね。まあ、幸いベニヒンは来なかったんで。まあ、良かったかなと思ったんですけど。で、素晴らしい器が来ました。これは変な第三波系じゃなくて、インドのですね、ホサナミニストリーっていうか、いうミニストリーがある。前から予言されたんですね。結構、私が前言った教会の予言のレベルって結構高くて、なかなかそこでいろんな素晴らしい器がインドにいるっていう予言が出てたんですけど、本当にその器が来たんですね。その器っていうのは、まあ、男性で、まあ、50は行ってないぐらいですかね。で、その人は、インドによくいるんでしょうかね。ホームレスの不老人みたいに座った。でも、まあ、その中で素晴らしい神様を信じるなんてですね、すごい器があって。見ただけでは分かりましたね。ああ、柔和な、すごい、本当の神の器、変な、ベニヒみたいな、悪霊下しと、これ全然違うなと思いました。で、その器が来たんですけどね、その器は、悪霊を追い出すんですね。で、だからその人が来た時に、クリスチャンで、変な霊に影響されてる人って、みんなその人は手でパーンとこう来るんですけどね、ちょっと、なんて言ったらいいか、その人と、こう、この人はこう手かなんか伸びません、ね。そしてこっちの人は、なんか日本人のクリスチャンなんで手伸びません、ね。で、触った途端に、なんか彼がパーンつまはじくするんですね。霊に影響されてってパン倒れちゃうんですね。なんかね、でもなんかちょっと苦しいかったりとかですね、霊が出てくるような感じだったりとかですね、そうすると我々戦々恐々ですよね。でちゃんとした霊、牧師でちゃんと神の前歩んでる人はですね、良い霊があるんでしょうか、ね、そうするとインドの器はですね、あ、この人変な例持ってない。そうすると、こう、抱擁してくるんですね。まあ、男でもですね。そうすると、ちょっと、我々、戦々恐々なんですね。私、進学生だったんですからね。どっちかなと思って。みんなの前でパーンと倒されると、悪霊が出るのはいいけど、ちょっと恥ずかしいよな、と思って。思ってたんですね。そしたら、いましたね。姉妹で一緒にね、CS の話とかしてるんですけどね。なんか、こう言っちゃ悪いんですけどね。そしたら、なんか、あるためになんか突っかかってくる人だったんですけどね。そしたら、ちょっと、やっぱりなんか変な霊影響を受けてるんですよ、これ。なんかちょっと、倒れてる。なんか霊的な影響を受けてる感じですね。まあ、それはそれで追い出せればいいんです。別にその人は、ね、そんな霊に影響されて誰でもあることですからね。で、私もバンバン待ってきたんですね。まあいいかなと思ったんですけど、まあ来られたんで握手したらですね、そしたら顔をしかめてはなかったんですね。で、無事に抱擁してくれたんで、後で周りの人は喜んでくれました。あやみさん、よかったですね。 なんかパスターズプレイヤーっていうらしいんですけどね、牧師に対しての祈りでちゃんとこ の, あの変な悪霊がついてないから、あのちょっと喜んで抱擁してくれとか、その時は男に抱かれてよかったと思ったらその時だけですけど、まあその時は思いました、あのまあへそうです、少なくともその時は変な悪霊ついてなかったんでよかったかなと思っていました。まあそれは何を言いたいのかというと、あの霊的なことってやっぱりあのクリスチャンでも影響ありますので、あの あるからダメだとかね、一生ダメってそんなもんじゃなくて、霊が解放されてくればいいだけのものであってですね、そんな深刻に考えるものではないかもしれない。ただ明らかに霊的な事柄で影響されちゃうっていうことはあるってことを覚えてください。で我々も私もあのずっと思ってました、他の人が影響あるってことは当然自分にもあると思ってですね、だから何あのどんな霊が自分に影響してるかよくわかんないけども、なんとか変な例があったら影響されることはないものとかさえって祈ってたんですね。まあ多少はその祈りの功が多少はそう するのかもしれませんけどね。だからぜひあのそのパターンっていうのはですね、ぜひ見ていっていただきたいかなというふうに思います。そしてですね、そして9節、ところがこの町にシモンという人がいた。彼は以前からこの町で魔術を行ってサマリアの人々を驚かし、自分は偉大なものと話していたってことですね。このシモンという人に関してはですね、例えを見ていきたいというふうに思います。そしてあのサマリアという町に関しての例えがもしあるならばそれを見ていきたいと思います。でないならいいんです、あのただサマリアでここでね、ピリポになってすごい技が起きたって、それだけのことならいいんですけども、もしかすると、聖書は例えによって書かれてますんで、ここでもし何か例えがあるなら、それを見ていきたいと思うんですね。で、サマリアは私の理解では、サマリアに関して起きている、旧約聖書はいろんな記事とかですね、また新約で起きているサマリアの女とか、あのいろんなサマリアに関しての記事って、これは実際にあったことですけども、しかしまた未来に対しての予言ではないかというふうに理解しています。で、かつての旧約の神のためも2種類に分かれてました。イスラエルとね、北のイスラエルと南のユダ。今あの日本の世界のキリスト教会ももし大きく分けるなら2種類に分かれてるんじゃないかと思います。一つはカトリックですよね。で、一つはプロテスタントですね。で、カトリックとプロテスタントどっちが信仰的かというとですね、客観的に見ても明らかにプロテスタントだと思いますね。で、同じように旧約の神とは違うんです。イスラエルとユダとどっちが信仰的で神に喜ばれていると明らかにユダなんですね。ユダに、ダビデ王朝もユダですね。エッサイもそうなんですね。でも、イスラエルの方はもう偶像礼拝のガーッともうなんか、そんな感じの町なんですね。で、しかし、このサマリアに関して、主は全く見捨てたんではないっていう、そういうことが旧約の中でいくつもいくつも、予言の中で書かれています。そしてこれは新約の中にも受け継がれていると思うんですね。それは例えば、サマリアの、女の話がありますね。これは、皆さん覚えていると思うんですけども、サマリアの女はですね、イエス様に出会った。そして、で、イエス様に言われた。あなたはかつて5人夫がいたけども、で今に住んでいる、あなたは夫ではない。のこと言われたんですね。これはもう、その女の人は身持ちが悪いっていう、そういうことをもちろん意味するかもしれません。これは例えではないかなと思います。っていうのは、サマリアっていうのは、繰り返してみますけど、北イスラエルの首都なんです。だから、サマリアっていうことを通して、実は、イスラエルの人々のですね、こう歩みとかそんなことをみんな語っているというふうに理解できます。で、それがまた、もしかすると、新約の時代のですね、カトリックのことをもしかすると意味しているかなというふうに、理解できるかと思います。ポイントは、そのサマリアの女が、イエス様に出会ったように、もう一つは、もしそれが予言的なことであるならば、カトリックもある意味では、今までいろんな夫がいたけども、 マリアをね、落としたり、法を落としたりですね、いろいろこう、わけわかんないものを落としたけど、真のキリストに出会えなかったっていうことを言うかもしれませんね。でも、最後の時に、サムネの女が、7人目の男性でもないですけども、キリストに出会ったように、イエス・キリストに会って、で、その日、真の、水ですね、生ける水、また乾くことない水を、その時、サムネの女が受けたようにですね、同じように、世の終わりの時には、カソリックも真の意味で、神からの聖霊を受けるんじゃないかなというふうに理解してます。そのことの予言ではないかなというふうに私は理解してます。そして、サムネの女の話ですね。でそれはこの今のこのサムネのこの使徒の8章のですね、サムネの記事に通じるんじゃないかと思います。で、サマリアの女の箇所もある意味でリバイバルなんですね。で、それを通してサマリアの人たちはみんなイエスを信じられたんですね。ここでも、ピリポを通してですね、ある意味リバイバル状態になっているわけですね。で、サマリアの女の箇所でのポイントは、生ける水に触れてなかったということになります。で、もしそれがカソリックのことを言うなら、カソリックの問題というのはですね、聖霊には本当に意味で触れてない。別の例に触れたかもしれないところですね。で、この、この箇所、8章を通してですね、サマリア、要するにカソリックの問題っていうのをですね、見ていきたいと思うんですけども、9節。ところが、この町にシモンという人がいた。彼は以前からこの町で毎日行って、サマリアの人々を驚かし、自分は偉大なものと話していた。で、カソリックの大きな問題点っていうのはですね、はっきり、カソリックの人ここにいないから、悪口言うわけじゃないんですけども、明らかにローマ法の問題です。ローマ法がいろいろ違ったことを言うんです。地獄はないって。そうするとみんな右へ習いで従っていっちゃうんですね。また、創世記は、ね、進化論はあまりにも科学的なんで否定できないっていうと、創世記のね、記述はあれは嘘なんだっていうことでみんな右へ習いしちゃうんですね。問題は、ローマ法にあります。で、このサマリアの町も、みんな町に住こぞってですね、このシモンに惑わされて、そう書いてありますよ。10節。小さなものか大きいものもいたるまで、あらゆる人々が彼に関心を抱き、この人こそ対等、対能と呼ばれる神の力と言っていたってことですね。すっかり惑わされちゃったんですね。サマリアの人々ですね。そういう問題であります。で、だシモンがもう悪者なんですね。シモンはシモンペテロに通じるだろうと思います。だから明らかに、そしてローマ法ってみんなそう言ってるんです。自分はペテロの後継者だ。二代目もそうです。今誰ですか。この間までヨハネ・パウロ2世でしたから、今誰だか知りませんけど、その人はやっぱりペテロの後継者だと言ってるんです。だからこのシモンっていう名前にも意味があると思うんですね。これまさにシモンって名前ですからね。これはペテロの後継者とまさに同じ名前ですよね。いたっていうんですね。だけど、問題は、ここで、神の働きらしいものがあったけども、これは魔術だったってことです。このサムネの人々を惑わしてるんですね。神の民が、旧約の聖書を持ってて、モーセの律法を持ってて、祭司もいるんだけども、あろうことか魔術に惑わされてですね、これこそ本当の神の力だと信じ込んじゃってた。惑わされて、ここに問題があるんですね。で、魔術をして、そうです。明らかにそうですね。魔術を行ったんですね。それで、もし、このサムネの人たちがずっと彼を信じ込んでったらは、魔術をしに行ってどこへ行くか、天国行かないだろうと思うんですね。地獄行っちゃうっていう問題があると思うんですね。そこに大きな問題があると思います。と同じように、今のカソリックの問題っていうのはですね、非常にあからさまに言ってしまいますけどですね、聞いたらみんな怒るかもしれないです、カソリックに。カソリックの問題は私の理解では、魔術の問題じゃないかと思います。で、カソリックいろんな奇跡があるんですよ。マリア像が血の涙を流す。これってどう思いますか、皆さん。マリア像見て。神からの聖霊によって血の涙を流してると思いますか。見た感じ、写真とか、もう現物は見てないです。なんか気持ち悪いものを感じませんか。これは明らかに神からの霊じゃないと思います。そんな感覚しますよね。明らかにですね。で、言って起きてくることで、なんかおどろおどろしいんですね。カソリックが起きてくる。精魂とかね、精魂って手にこう、傷が十字架とかね、 か気持ち悪いんですね。あと死んだ死人がのが、うん、その口内で肩に残ってる、まあ、そうかもしれないけどなんか気持ち悪いよね。なんかね、だからあのポイントはこの歌詞で非常に明確に言ってるんですね。聖書って非常にあの単純で明快なことを言ってしまうんですけど、魔術に驚かされてた、あのこの男の魔術に驚かされてた、そんな感じがします。で、魔術に驚かされて、あのこれこそ神の力だと言ってるんですよ。みんな十先生、小さいものから大きいものに至るまで、カトリックみんなそうですよね。小さいものはみんな、あの新しい信者もね、年配の信者もローマ法王様ヨハネ・パウロなんとかです、ね、驚かされちゃったんですね。関心を抱いて、あらゆる人々は関心を抱いてますね。ローマ法知らない人はいませんね。私は知りませんけど、今の法王だねプロテスタントだからそうなんです。カトリックで知らない人は多分いないんですよ。みんな関心を抱いてますよね。で、この人こそ大能と呼ばれる神の力だ、みんなそう思ってるんですね。神の力がここに働いてる、まさにそうなんです。でも問題はカトリックの人は見てないことがあります。これはマジでさ、神から来たもんじゃないっていう問題ですね。で、11節、人々が彼に感傷を抱いたのは長い間その前に驚かされていたからだ。でも、ここで救いが起きてくるわけですね。しかし、フィリポは神の国とイエス・キリストを皆について述べるのを信じた彼ら、男の女もバプテスマを受けた。で、シモン自身も信じてバプテスマを受け、いつもフィリポについていた。そして、知る人、素晴らしい奇跡が行うのを見ている、驚いていた。さて、エルサレムにいる人たちは、サマリアの人々は神の言葉を受け入れたと聞いて、ペトロとヨハネを彼らのところに遣わした。で、この時に、あのペトロとヨハネが遣わされたのは、サマリアの人々が神の言葉を受け入れたっていう、そういうことを言ってるんですね。でも、あの普通に聞くとこれおかしな言葉なんですね。なぜなら、サマリアって異邦人の町じゃないの。北イスラエルなんですね。あのダビデ、イスラエル民族は十二部族なんですね。でもこの時神のことを受け入れたって、これ非常にあの、矛盾してるけど、でも事実を語ってると思います。で、これカトリックの異邦だったらまさにそうです。カトリックの人って神のことは信じてないし受け入れてもない、本当のことを言うと。もちろん聖書を持ってますけどね。でも創世記神話だって言ってるんだから受け入れてないですよ明らかにそうですね。あのイエスのみに救いられてるんで、あのそうですよね。のみで救いがあるとかですね、受け入れてない。そうじゃなくて、マリアも入れて千余命一体だとか言ってるんですね。全然受け入れてないです。でもこの時にサマリアに神の技がこの時来たんです。ピリポを通して神の恵みが来たんです。で、その時今まで受け入れてなかった、神のことを受け入れてなかったサマリアの人々は受け入れるようになった。これはすごいリバイバルだったり、信仰回復だったんですね。で、これは、新約の使徒行伝に書いてあることなんですけども、繰り返すようですけども、予表ではないかなと思います。なぜなら、世の終わりの時に、今、カトリックの人と話してもほとんど無茶苦茶なんですけども、全然御言葉信じてないなって感じです。受け入れる日が来るんじゃないかなと思ってます。で、ここを書いてる、まさに単純な、簡単な言葉。サマリアの人々が神のことを受け入れたって、これ結構読んでて私はハッとしました。あ、受け入れてなかったんだってですね。これはそしてまた予言的です。こういう日が来るっていうことですね。そういうことを語ってるんじゃないかと。だからこれはカトリックのある意味ではリバイバルの日の予言じゃないかなというふうに思います。で、もう一つは15節です。二人は下っていて人々が聖霊を受けるように祈った。から、シュエスの皆によってバプテスマを受けていただけで、聖霊がまだ誰にも下っておらなかったからだよって、この箇所も非常に暗示的に思いました。で、カトリックは洗礼をかなり重要視するんですね。生産式もすごく力を入れます。で、ね、パン、我々にとってはパンとブドウ酒で食べるだけなんですけど、これはすごい力入れてるんですね。で、漢字のメッセージはあんまり力入ってないんですね。15分ぐらいとかね、なんか印刷したような紙を渡したりですね、なんかダメなんですね。だから、ずれてます、はっきり言って。で、彼らは、水に浸かるという意味での洗礼をすごく重要視するんですね。でも、問題は、洗礼を受けてない。問題は。 セール受けたね。私はレムナンテも時々カソリックの人来るんですけどね、元カソリック、だから府中教会っていうところからね来るんですけどね、話してますけどね、何回か話したらどうですか、セールに見せてますか明らかにセール受けてない、全然話が噛み合わないんですね。 2,3 話しましたけどね、彼とか彼女だけだって他にも 何人か私もクリスチャン人生でカソリックの人と話しましたけどね、精霊の息吹を感じるって人は残念ながらまずないんですね。まあそういるとか言うかもしれないですけどね。だから明らかに水の洗礼は受けてんだけど、精霊受けてないなっていう感じですね。だからもしそうですと、これはこの予表ってここに書かれていることって意味があるんですね。水の洗礼は受けているけども、精霊を受けてないサマリアの人々がこの時神の精霊を受けたんですね。これは予表であると思います。カソリックは水の儀式を受けてことたれるとしてですね、すごいすごいって言ってるんですけどね、違うんです。ポイントは聖霊を受けなきゃ意味ないんです。いくら水かぶったってね、100回受けたってそれはただ水に過ぎないんですね。それをちゃんとカソリックの人は受けるときは来るんじゃないか、それを予表してるんじゃないかというふうに私には理解できます。その日のポイントじゃない。だから書いてあるんですね。非常に暗示的です。16節、彼らはシエスの見られてバプテスも受けていただけで聖霊がまだ誰も下ってなかった。だからあらゆるへりくつ言うんですけどね、で全然噛み合わないです残念ながら全然違うんですね。で理解してくれないんですよ、マリアは偶像だって言っても。でやっぱり彼らなんか知識はあるんですけども、聖霊が語ってないから、聖霊の声聞いてないから分かんないんですよね。でもこれはそういう不幸な彼らに対してこれは予言ではないかと思います。こういう日が来るぞっていうことですね。聖霊が下る、そしたら聖霊が下ったら全て理解すると思います。我々はそうですよね、全然教会違いますね。一緒にね参加しておられる方でもね、中島姉妹でも福間さんでも高橋さんでもね、みんな教会違うちょっと前で他の教会行って、でもレムラント来てとか分かるっていうのは同じ聖霊が語ってるからですよね。まあ私が悪霊語ってたらちょっとまあ別かもしれないですけども、でこういう風の理解ってカソリックの人ないんです。しょっちゅう来るカソリックの人いいんですけどね、もう何年か越しに時々礼拝終わって来るって問題なんですけどね、彼女ちょっといくら話しても分かんないんですね。聖書は持ってるけども私明らかに聖霊語ってないんですね。だから持ってない。でもポイントは聖霊が下るっていうことですね。でそういう日が来るっていうことの予表ではないかと思います。でカソリックは明らかにこういう問題があるんです。だけどもここのこれが予表だとすると、言ってることはこのように問題のあるサマリアに神は全くサマリアを見捨てて北イスラエルを見捨てたわけじゃなくて、このペンテコストの日に恵みを下し聖霊を下した、でまた神の御言葉を伝えた、これが受け入れるようにしたっていう、そこにポイントがあるんですね。でペンテコストの日に起きたことっていうのは週末の大収穫の日の予表であると思います。大きな形でこれは再現すると思うんですね。だから我々はプロテスタントとして明らかにこのピリポとか人種の立場にいるかなと思います。伝える方の立場ですね。聖霊を下す方の立場だと思います。で、どうぞ、今のプロテスタントでは、このことを見ていません。逆に、カソリックは悪口いけない。言っちゃいけない。キャンパスクルーサーとかね、ああいうところは悪口言っちゃいけない。ちょっと怒られん。言って、聞きました。カソリックってこういう問題あるとか言ったらですね、キャンパスクルーサーに関係してない。いや、カソリックは悪口言っちゃいけないことがあって。今、調教派はそうですよ。今、カソリックとプロテスタントで、こうなんか合同しちゃって、一緒にメッセージ交換とかやってますけどね。ありますよ。プロテスタントの教会に、ね、カソリックの人にしたりとかね。今、そういう。でもこれは、こういう微妙な問題言わない。これは真の意味で、聖書的な意味の間違いじゃないと思います。ポイントは、ちゃんと、問題は問題と言って、ここでも、この後見れば分かるようにですね、ペトロは叱責してるこのシモンですね。あんなことやったら、神に裁かれぞって言ってですね。これがあるべき姿であります。で、彼の不義とかは波にいるぞって、お前は不義の波にいることは分かってるって、はっきり怒鳴りつけたり言ってる。これがあるべき聖書的な姿なんです。魔術を魔術というより、 罪を罪と呼ぶっていうのが政治的な姿なんです。今のプロテスタントがやってるようなですね、臭いとこ蓋してですね、悪いとこ何も言わないで口つぐんでですね、手をつながって全然政治的じゃないんですね。で、我々は雑誌を出そうとして、ね、証拠にもなく、この間本出して、まだ少し在庫ありますけどね、いずれ売れるっていう前提でですね、してます。その時一つの目玉はカソリックなんですね。カソリックを問題って言ってくるんですね。で言ってったら必ず剣の戦いになることわかるんです。でも我々はこのペテロの立場に立っていきたい。シモンの罪を暴いてですね、問題言う。したらシモンもね、言われて、それで初めて彼も悔やってめてね、言ってるんですね。そうなんです。そうあるべきなんであります。ちゃんと見てるのもですね。だから我々はその立場に行こうと思います。で、その結果どうなるかは分かりません。雑誌が一回出たけども、それで廃刊になっちゃって、ニュート出せないかもしれないですけど、それはそれでいいかなと思うんですね。で、言われたことをやっていこうと思います。なぜなら、今プロテスタントはみんな口をつぐんでですね、問題って、でもこの間みんなで勉強したんです。先週の金曜日ですか。カソリックはですね、いろいろ陰で、とんでもない儀式を持ってる。呪いのあなたの儀式とかですね、いろいろ持ってる、知らないでしょ。呪ってるんだりとかですね、カソリックの教理に少しでも反対するのは、呪われよ、あなたなって言ってですね、ろうそくをみんなで投げつけたりですね、まあ、人にじゃないんですけど、地に投げつけたりですね、そういうことをやってるんですね。そういうことを、きちんと言っていこうかなと思います。それは、それを通して、この、ピリポとかね、ペテロを通して悔やためたように、カソリックを言って悔やためたり、真理に触れる人たちが出てくると思うんですね。だから、そういうポイントをぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。そして、時間が押してるので、もうちょっと見てきたんですけども、17節。二人が彼らの上に手を置くと、彼らは聖霊を受けた。ということですね。で、手を置くと聖霊を受けるっていう、こういうポイントはぜひ覚えておいてください。聖霊は安守、手を置くことによって、与えられるんです。これは当然ですけども、聖霊を受けている人はですよ。ね、手かざしとかね、あれは何ですか、まあ、光、崇高、まあ、光の手かざしあるらしいですけどね。まあ、光に手かざししてもらっても精霊は下らないだろうと思いますけどもね。でも、精霊を受けているペトリファネが手をかざして、手を下して祈ると精霊は下ったんです。だから、皆さんの知り合いで精霊っていうものを、水の洗礼を受けたけど、精霊を受けてないっていう人がいるときに、皆さんが精霊を受けているなら、手をかざして祈るなら、精霊は下るはずです。くだらない、くだらないってことがあるかどうかわからないけど、まあ、基本的には。これ、2、3聞いたことで、私そういうふうにして、やったことは何もないんですけども、やっぱりそうです。福音派の神学校行ってた。で、その人は聖霊体験をした。で、隣の部屋に、純粋な福音派の人がいる。で、その聖霊を受けた人って、ちょっとカリスマかかった、福音派なんですね。でどっかで聖霊を受けて。で、隣のあの男にも聖霊を授けなきゃいけない。聖霊を授けなきゃいけない。ちょっと、偉そうだいいからですね。で、一緒にこう、手、みんなで手を置いた。聖霊を受けた人が。そしたらやっぱり、それで、その、まだ受けてない人は、やっぱり、なんか、聖霊を受けたらしいですね。なんか、意見会が出た。聞いたことあります。他人事なんで、ちょっと、話、証が弱いですけど。他でも聞いたことありますね。なんかブラジルから来た人、やっぱり彼も聖霊を受けてるんですかね。他の人にこうやって手を置いたら、その人が聖霊を受けてなんか意見で語ったとかね。あると思います。で、私もぜひやってみたいんですけど、今のところはそういうチャンスはないんですけども。これをぜひ覚えてください。聖霊を受けてる人が下して、聖霊っていうのは人の安心を通して下るってことです。で、もう一つ覚えてほしいことがあります。それは、悪霊も人の安心を通して下るってことであります。だから、黙示録13章の中で、その手と額に印を受けるって、これは明らかに悪霊の印も含んでいる言葉なんですね。だから、何を言ってるかというとですね、 あの、666のなんか印とかね、入れ墨とか、なんかこう、すごいナンバーかなんか下に打ち込まれるとか、そういうことあるかもしれませんけども、手にとかですね。もう一つは霊的なことを明らかに言ってるんです。なぜなら手と書いてますかね。手を通して、精霊からでない判決との霊を受けちゃうと。それが印になっちゃうってことが多いんだよね。逆に、多分そっちはメインだと思うんですね。だから我々気をつけなきゃいけないのは、まあ入れ墨ね、666の入れ墨とか、それも気をつけなきゃいけないかもしれないんですけども、霊的なことです。なぜなら、人間の手を通して暗視で精が下るなら、当然悪霊も下るんです。だから反キリストから暗視絶対受けちゃいけない。で、もう一つは、まあ反キリスト自身じゃなくて、反キリスト配下の、ね、ベニヒンなんかその、流れかと思うんですけどね。よくよく暗視には気をつけてください。なぜなら、これは聖書的な原則なんです。他の方って言ったって、聖書はこういうふうに霊が下るっていう原則を作ってる。我々聖書の原則を尊重しなければいけません。で実際に霊下るんです。だから悪霊の器も手をベニヒンをはじめみんな手を下すんですね。で私もだから危ない経験したことあったんですね。うちの家内も一緒だったと思うんですけどね。小岩の某教会にですね、南米のカルロスアナコンデアという器が来るって言ったんですね。アナコンデアなんかボルトとかナットの会社の社長だったんですね。見た感じ人がなんか小太りの男で南米の男であんまり人悪そうに思わなかったんですね。で私もその時は何の知識もなかったものですが、かなりの人だったから、ね、一緒に行ったんです。声を教会まで行ってで行って暗視受けようと思ったんですね。何の疑問も持たずにですね行ったで行ったらですね門が閉ざされたんですね。それはあんまりカルロスアナコンデア来るの有名だったから教会にいっぱい人が押しかけたんですね。牧師とか信徒ですね。で、制限されちゃった。牧師、牧師、献身者、牧師、献身者、神学生ぐらいまでかな、は2階の街道にお集めください。その人たちはカルロスアナコンデアが自ら暗視してくれます。それ以外の普通のシラシンという人は下の階でいてください。もう入りきれませんが、下のビデオで、アナコンデア映るから、それで我慢してください。アナコンデア、ビデオはね、なんか、せっかくまで来たのに、思ってたんですけど、今思ったら、恵みでありました。何が幸いするか分かんないですね。で、ビデオ見たんですけどね、みんな倒れてるんですね。前の牧師とかみんなもう安心してですね、神の器だと思ってですね、来てみんなパタパタパタ倒れてるんですね。みんななんか、至福の顔で倒れてるんですけど、今またあれ恐ろしいなと思う。あんな風にして変な例を受けた人ってどうなったんだろうと思うんですけどね。でこう改めてこう見ると怖いことですよね。変な例をみんな知らないで受けちゃうってですね。ね、今インフルエンザ のウイルスの注射になんか変な菌が入ってるってインターネットに載ってますけどね。受けないでください。予防注射、インフルエンザ。それが陰謀だって我々聞いてますからね。インフルエンザにかかっても治るまでワクチンを受けない方がいいんではないかと思います。で、ワクチンよりもっと怖いのはそういう例がありますね。だからどうぞ、このパターンはぜひ覚えてですね、変な例を受けない、そういうことですね。で、見ていきたいと、そう思います。じゃあ、ちょっと時間までこうまでしたいと思います。